おはようございます。新約聖書の中でテモテへの第一の手紙、第二の手紙、テトスの手紙というのが3つございますけれども、これは牧会書簡と普通言われているものです。牧会っていうのは牧師の牧と羊を牧するとか、その牧とそれから会合の会ですね、そんな字を書きますけれども、特にこれは教会のお世話をする方々にのための手紙ということで、牧会書簡というふうに言われるんです。そしてこれはそのパウロの真筆ではないと言われるのが大体の新約聖書の調べたことの結果ですね。その言葉とか内容がパウロの言葉ではの使われている言葉も違うというふうに言われるんですけれども、ただその今日のテモテへの第二の手紙には、たとえパウロの真筆ではないにしても、パウロの最後の様子がよくその手紙の中には書き記されていて、大変貴重なものだというふうに言われるのでございます。パウロの最後の様子がわかるんですね。そういう手紙でございます。そしてこれはパウロが死を前にした手紙ですね。使徒言行録の28章を見てみますと、パウロがローマので軟禁状態になって、そしてそこでそういう状態でいろんな友人が訪ねてきたり伝道したということが書かれていますね。それがパウロのローマにおける第1回目の入獄ですけれども、入獄とは言いましても自分の家を借りてそこで軟禁状態だったんですから、非常に軽いものだったんです。ところが今日の手紙はそれとは内容が一転してるんですね。非常にパウロがもう自分の終わりも近いと、そういうことをひしひしと感じるような内容になっています。これはパウロが2回目の入獄の時に記されたものだということでございます。パウロは1回目の入獄のあと自由になって、現在のスペインのにまで伝道したと伝説では言われているんです。そしてあちこちと伝道したんですけれども、その時にその伝道からか帰ってからでしょうか、牢屋の中に閉じ込められることになったんです。それは皆さんもご存知のようにネロ皇帝という、その皇帝ネロが迫害をちょうど始めた頃だったんです。その年代はちょっと司法にも書いてございますけれども、そういうわけでこの今日の手紙というのは、そのパウロが自分の生涯の一番終わりを目前にして記した、そういう内容が含まれているところでございます。このネロ皇帝というのは本当にひどい人で、その司法にも書いてありますけれども、 キリスト信者を十字架の上にたくさん吊るしました。そうしてキリスト信者に動物の毛皮を着せて、そうしてどう猛な犬にそれを追跡させたということもありましたし、また自分の庭園ですね、大きな家があったんです、その庭園の明かりとするために生きたままの、そのキリスト信者を燃やして、それを松明の代わりにしたということが言い伝えられています。まあ、そういう中でパウロは何をこのテモテに伝えようとしたのか。このテモテというのはパウロの、まあ非常にパウロは我が子のように大事にした弟子ですね。パウロはそこで二つのものを持ってきてほしいと言ってますね。一つは上着、一つは書物ですけども、この上着はこれはその旅行をするときに、パウロが布教の旅行をするときにどうもそれを着ていたようでございまして、袖がないんですね。袖がなくて、そうして頭のところ、首のところに首のところに穴が開いていまして、そこから首を出して、まあ、防寒具にもなったと思いますけど、そのようなものでございました。これは普通英語の聖書ではクロークというふうに言葉が使われています。そして書物ですけど、これはブックと訳している英語の書物もあれば、スクロールと訳している書物もあります。そしてそれぞれ複数になってますから、まあ、書物も一冊じゃないんですね。まあ、スクロールの場合は巻物ですから、多分それが昔の書物にふさわしいじゃないかと思います、訳としては。そしてそれはどんな書物だったかというと、旧約聖書のことを書いたそういう巻物ではないかという説もあれば、普通一般の書物ではなかったのかという説もあるようでございます。パウロはいろんなところに布教しましたので、その土地のことを知るためにそういう一般の書物を携行したのかも分かりません。あるいはその先々で手紙を書いたり、いろんなことをしましたから、そういう雑記帳のようなもの、そういうものをいつも所持していたのかもしれません。そういうものを持ってきてほしいと言ったのかもしれません。要するにその確定したことは分かりませんけれども、ただここで言えることは、もう老齢になって年がいって、もう自分の生涯も終わりという時ですけれども、そういうその書物を持ってきてほしいということは、非常に学びの心というか、そういうものを最後まで持っていたのではないかということが考えるわけでございます。使徒言行録の中にこういうところがありますね。フェストという人がパウロに対して、お前はあんまり勉強しすぎだからそういうことを言うようになったのだと言って非難するところがあります。そういうふうに非難されるくらいですから、パウロは非常に最後まで学識というか、そういう非常にものを深く調べてものを言う人だったということが分かります。 皆さんですね、その パウロって人はキリスト教の歴史の中では重大な人物ですね。その手紙も残っています。日曜の説教にはしょっちゅうこうして引用されるような人ですから、どんなに、まあ、立派な生活を送ったのだろうかというふうに思われるかもしれませんけれども、パウロは最後まで貧乏だったんですね。その今日の聖書の中にもありますように、上着を持ってきてほしいというくらいですから、牢屋の中は寒かったんですね。その、まあ、寒い時にやっぱり年齢ですから、その寒さが冷えますから、そういうさ、寒いから自分の防寒具としてそれを使いたいということで、そういう願いをしています。そうしてそんな中にあっても、まあ書物を持ってきてほしいというぐらいですから、決してお金を持ってこいとか、これをしてくれ、あれをしてくれということではないんですね。そこに一つはその私たちは心を打たれるわけでございます。そういうことを読み取ってほしいんです。そしてもう一つは、今日の聖書の宮村兄弟が読んでくださいました中にございましたけれども、裁判をするときに、その先生のパウロを味方してくれる人はほとんどいなかったんですね。数人の名前は出てますけど、大抵の人はもうその反対のことを言ったり、パウロに対して冷たかったんです。まあ、いわば孤独寂寥の身ですね。そういう状態だったということが今日のこの聖書の箇所の一つのポイントですね。お金もありません。そして自分のもう死刑が目前に迫っています。まあ、その中で上着を持ってきてくれと、書物を持ってきてくれと、まあ、それがささやかなパウロの願いだったんです。そしてパウロを助けてくれる人はほとんど誰もいなかったということですね。その中でパウロはテモテに対して、こういうことをしてくれということを言ってるんですけど、一つは聖書の箇所を読ませていただきますので、聞いてくださればその感謝でございます。一つはテモテの手紙の第二の中心的な聖句ですけれども、神は私たちを救い、聖なる招きをもって召してくださったのであるが、それは私たちの技によるのではなく、神ご自身の計画に基づき、また永遠の昔にキリストイエスにあって私たちに賜っていた恵み、そして今や私たちの救い主イエスキリストの出現によって明らかにされた恵みによるのであると。まあ、要するに神が私たちを救ってくださったのは神様のご計画によるのであり、それは恵みによるのですと。自分の功績ではないということですね。それからもう一つは、あなたは真理の言葉を正しく教え、恥じるところのない伝達した働き人になって、常に自分を捧げるように努め励みなさいと。まあ、これは要するに福音というものを最後まで守り抜きなさいと。それは忍耐が必要なことだけれども、その忍耐を神様は与えてくださるから、状況がどんなことがあっても君はその福音を守り抜きなさいと、そういうことをパウロは手元に言っています。そしてこれがここのテモテの手紙の中心的なことですね。一つはこの福音の恵みというものは 自分の行いによるのではなくて神様が与えてくださったものであるということ、それからもう一つはそれをその本当の福音を守り抜きなさいと、どんな苦労があってもそれをやり抜きなさいということです。そうして私たちがこの手紙から受け取ることはですね、まあ、我々自身の毎日の生活を考えてもいろんな苦労があるんじゃないでしょうか。それぞれそのご苦労は人によって違うと思うんですけれども、いろんなご苦労があるんではないかと思います。そのご苦労はあるんですけれども、それに負けてしまってはいけないということですね。必ず神様は助けてくださるんだから、勇気を持ってそういうものに負けないように頑張りなさいということをこの手紙は、まあ、現代の私たちに励ましているのではないかと思います。牢屋の中にいても神様の恵みはたくさんありました。そうして牢屋の外にも神様の恵みはありますし、パウロはこの後、まあ、殉教の死を遂げるんですけれども、天においてまた神様がその彼のことをちゃんと冠を与えて守ってくださるというふうに聖書に書かれています。皆さんに1ヶ月前でしょうか、お配りした内村鑑三の「キリスト信徒の慰め」という本の最後は「不治の病にかかりし時」という内容になってますね。もう治らない病にかかった時はどうするか、そのところの一番最後はですね、こういう言葉です。不治の病恐るるに足らず、回復の望みなお損するあり、これに耐えるの慰めと快楽とあり、生命に勝る宝と望みと何時の有するあり、また病中の天職あるなり、何時は絶望すべきにあらざるなり、というそういう言葉で終わってますけれども、まあ私たちは不治の病に今かかっているわけではないですけれども、不治の病の以上の苦労があるかもしれません。しかしそういうものには負けたらいけませんし、また必ず神様はそういう中から助け出してくださり、またその努力を守ってくださるということが今日の手紙から教えられることではないかと思います。一言祈らせていただきます。父なる御神様、どうか今日もこうして良い天気が与えられまして、教会に集うことができましたことを感謝をいたします。この教会に集う方々の上に神様の御守りが日々ございまして、その生活を支え健康を守ってくださいますように、どうか礼拝を共にしようとしてもすることはできない方々もいらっしゃいますけれども、その場にあって主が帰りにてくださることをお願いいたします。尊く主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。